君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
このコーナー天白の城をお届けできるのは義歌大広報の皆さんのご協力によるものです。今その義歌大広報に新しい戦力が加わりました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の先生ではありません、義歌大広報の新しい仲間、工場系デザイナー正美デザインの高橋正美さんの登場です。さて、いつもいつも義歌大の先生にお話を伺っているこのコーナーなんですけれども、今日はちょっといつもと違うパターンでお話を伺っていきたいと思います。本日のゲストは高橋正美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒髪ロングヘアの素敵な女性なんですけれども
ありがとうございます。
先ほど名刺交換をさせていただいたら、はい、高橋さんのお名刺が切り込みが入っている
、はい、
クキクキクキッと器用に畳んで、はい、こんにゃくみたいになりましたね。
はい、そうですね。こんにゃくの祝い結びという、はい、形にこうなる名刺なんですけれど、うん、そのこんにゃくの祝い結びには縁をこうご縁をこう結ぶ意味があるので、はい、名刺にその、うん、まあ、デザインを組み込ませていただいて、はい、相手の方にお渡しさせていただくというちょっと変わったデザインの形の名刺なんですけれど、
はいはい、ラジオでお見せできないのが残念なんですけれども、僕の手元にその紙は本当にちょっとつるっとしてますけれども、はいはい、紙なんですよ、うん、ただそれをこうまるでこんにゃくをね、はい、祝い結びにするように、はい、キュッキュッと曲がるようにして、はい、もうコロンブスの卵のような感じであ、僕もやりたいって思ったんですけれども、初めて見るパターンでね。
ありがとうございます、
どうやって名刺入れに入れようか。
そうですね、こうちょっとしまうときは縁をほどかないといけないんですけれども
何者なんですか、高橋さん。
あ、はい、デザイナーなんですけれども。
やっぱり、
やっぱり
デザイナーさんですよね、こういうことやっちゃえるのは。
そうですね、自分でデザインした名刺ですね。それは
デザイナーさん、
はい、
ただもののデザイナーではなさそうですね。
いや、まあ、少しこう変わっているのかなとこう思うところは、さまざまなデザインに携わっているところはあるかなというのはあります、う
ん、はいはい、今回高橋さんにお話を伺うにあたってですね、はい、義歌大の広報の人から、
はい、
これ高橋さんの本だからって言って一冊の本をポンと渡されたんですけれども、はいはい、オールカラーの本、
はい、
工場へ行こう、
はい、
ってタイトルがついてます。
はい、ありがとうございます。
空色の本なんですけれども、はい、金文字で工場へ行こうって書いてある、
は
い、
キラキラしてます。工場、キラキラ、日本のものづくりは、は
い、デザイナーと工場っていうのがにわかには結びつかないんですけれども、はい、
あ、そうですか。そうですね、まあ、実際そんなに意外とまあデザイナーものをこうデザインしていながら、うん、まあ、そんなにこう工場へこう行かなかったりこう実際はこうするんですけれども、うん、まあ、私自身はまあデザイナーになってからまあ工場へ出かけていくことでこのまあ本を作ったというふうな流れではなく、本当にこう小さい頃からものづくりのこう町にこう育ちましたことから、うん、まあ、そこからものづくりの現場をたくさん見てデザイナーになっていった人間ですので、デザイナーにこうなる過程の中でものづくりとのたくさんのこう出会いや化学反応があったという形です、はい、
工場っていうのはやっぱりこう、はい、デザイン関係の工場に行っ
ったわけですか？
あ、いえ全然そんなことはないですね。こうデザインということ自体も頭にないほど小さい頃から、それこそ学校への行き帰りのこう中で、地元は墨田区とい う, こうところなんですけれども、
東京の、
はい、はい、そうですね、はい、もう家族でこう皆さんこうお家で、まあ、大体こう何かご商売をやっていたり、物をこう作っているというふうな町にこう生まれ育ちましたので、
豊橋ですとね、トヨタの工場とか、そういう大きい工場もありますけれども、どちらかというと町工場みたいな。
そうですね、はい、もう本当に中小の、まあ、会社、まあ、1階があの会社で2階がこう住まいというような、あの町の、
そういう環境で育って、
そうですね、はい、
工場をたくさん見てきた。
そうですね、
はい、それの蓄積が本になっちゃったわけ。
そうですね、小さい頃から、まあ、あのものづくりの現場を見ている中で非常にこう面白いなとこう興味を持って、まあ、ものができていく工程も、まあ、楽しいんですけれども、まあ、あの自身の生まれ育った環境では伝統工芸みたいなこうものがあったり、またあの機械をこう作っているようなこうところもあったり、まあ、さまざまなものづくりなんですけれども、そういったまあ分野もまた超えてさまざまなものづくりを見ている中で、ここの工場とあそこの工場の技術がこうミックスされたならば、こんなものがこうできるんではないかとか、そこからこう先にあの将来はこんな風なこう世の中にそうしたならばこうなれるんではないかとか、そんなことをこう想像してこうワクワクこうするというのが
子供の頃から
で、はい、
でもそれは工場で働く大人たちも体験しえなかったことですよね。
あ、そうですね、結構あの工場、自体は本当にこの10年ぐらいでかなり全国的に変わったと思うんですけれども、現場自体が何かと言いますと、結構それまではクローズのこう時代と言いますか、あまりこう中に人がこう入らないと言いますか、あの同じこう分野同士でもあまりあのものづくりのこう現場同士の交流というのがこうない。
その時代から高橋さんは一人行き来して、は
い、そうですね、
で、はい、こことここをつなげたらこんなことができるんじゃないかと考えていたわけなんですね。
そうですね、
提案してみました。
そうですね、あの具体的なあの、アイデアをいつも提案をしてまして、でこんな風にしたらまたできるんではないかとか、でまたそこから先のこう未来のこうストーリーもいつも必ずこう頭の中にこう浮かんでこういるというのもあるのもこう同時にお伝えするんですけれど、そうすると結構こう皆さんが、まあ、最初は笑って、まあ、子どもの、あの話と思って聞いてくれてる。
子供っておいくつぐらいの頃の話なんですか？
そうですね、それこそ小学校ぐらいからそんなことがスタートして、10代の、そうですね、こう10代の後半になると、まあ、実際に提案したものなんかで形にこうなったこう素材や技法なんかがこう世の中にこう出ていくものなんかがこう一つ二つとこう増えていくという、
工場が動き出したわけなんですね。
そうですね、
化学反応を起こして。
そうですね、はい、
そんな高橋さんなんですよ、はい、でこの中部地方にすごくこう馴染みのあるデザインも手掛けてらっしゃいまして、あのスガキ屋さんの、
はいはい、ありがとうございます。そうですね、ラーメンフォークを、あのデザインリニューアルデザインをさせていただきまして、
はい
はい、あの今あのスガキ屋さんで皆さん使っていただいている大小のラーメンフォークを数年前にデザインをいたしました。
スガキ屋独特ですけれどもね、ラーメンフォークっていうのが昔からありまして、最近形が新しくなったんですけど、はい、あれは高橋さんのデザイン。
そうですね、はい、
あれはどういうことでデザインされることになったんですか？
そうですね、あのスガキ屋さん の, あの60周年のお祝いと、はい、ラーメンフォーク自体の30年をこう迎えた、こう
あれもう30年前からあるんですか？
そうなんですよね、歴史がある。本当にこうラーメンフォークだけでなく、スガキ屋さんはさまざまなことに歴史を持ってまして、製麺機を、はい、あの一番初めに考えられた会社さんだったりですとか、はい、粉末スープを一番初めに考えられた会社さんでしたり。
あ、そうなんですか。そんなこと全然考えずにね、僕ら愛知県人にはソウルフードなんですけれども、スガキ屋のラーメンっていうと、
いやもう本当に日本が誇ると言って良いラーメン屋さんですよね。もうあのラーメンのさまざまな仕組みのほとんどをスガキ屋さんが、あの大元を構築したと言って良いと思ってます。
なんで僕らより墨田区の人の方が詳しいんでしょうかね
本当ですね、
まあ、お仕事されたからでしょうけれども、はい、あのラーメンフォークよくできてるなと思うんですが、はい、あれは 他のラーメン屋さんではあまり見ないスプーンですよね。
そうですね、もともとはスガキ屋さんがもちろん考えられたもので、はい、その、自身はこうリニューアルのデザインの担当だったわけですけれども、もともとのですね、考えられた方にお会いしたいと最初ご依頼いただいた時には、はい、リニューアルをする上でもともとなぜラーメンフォークをこう作られたのかなんていうふうなところを伺いたくて、社長たちにも伺ったところ、はい、その方はどなたかもう分からない、本当にスガキ屋さんにしかないラーメンフォークなんですけれども、もともとはどういった経緯なのかはこう分からないままなんですが、そんな中で私自身は、やはりお箸とそのこうレンゲで食べるラーメンを知っていた中では、ラーメンフォークを存在こうしていて、もちろんこうそのリニューアルをこうさせていただくというふうな上で、そのではこのラーメンフォークを作る、コンセプトであったり、意味としてはこうお箸やレンゲよりもこのラーメンフォークだから、ラーメンが最もこう美味しく食べられる、そういったラーメンが最も、しかもその中でスガキ屋さんのラーメンが最も美味しくいただける、食具をこう作ろうと思いまして、なので、今あるラーメンフォークの、コンセプトであったり意味や登場した元々のその経緯というふうなところにはそういった意味も今は付加されています。
お箸じゃないと欧米の人たちも気楽に食べられそうですね。
そうですね、海外の方たちからも実は人気でして、
そうでしょうね、
はい、ニューヨークで皆さんニューヨークでは、ポピュラーな食器になっているというふうな表現の言われ方で、
ニューヨークにスガキ屋があるんですか？
いえ、ないんですけれども、
スプーンだけあるんですか？
そうなんです
、はい、ニューヨークのお店で売られてるんですか？
そうですね、ニューヨークの、ニューヨーク近代美術館という、通称 MoMA という美術館があります。
MOMA って書く、
はい、そうですね、そこ の, ミュージアムショップのみで販売されてまして、
美術館のお土産コーナーで売られてるんですか？
はい、はい、
芸術なんですね。
そうですね、スガキ屋と入って店頭でポップもこうスガキ屋さんの名前がついて、
ニューヨーカーの皆さんはそれなんだか分かって買ってらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、結構ですね、いろいろ、取り上げてもこういただきまして、変わった、向こうではですねスプーンフォークと呼ばれてまして、
ラーメンフォークとは言われてない。
そうなんですよね、なぜだか分からないんですけれども、
そういう、こうデザインもされている世界に羽ばたく高橋さんがなぜこのコーナーに登場しているかというと、決して理科大の先生にこれからなるっていうわけではないんです
ね。はい、
なったら面白いと思うんですけれども。
そうですね、結構実際、科学や技術と、アートやこうデザインというのは、ほとんどこうぴったりとこうくっついてるぐらいにこう近いところにあるなというふうには思ってますけれども、残念ながら今のところ教授になるというお話ではなく、はい、こちらに、はい、おります。
どういう関わりでいらっしゃってます？最近ここのところ、昨年末ぐらいから理科大で高橋真美を見るという報告がちょっと耳に入ってきたんですが、
本当にラーメンフォークからスタートしまして、愛知に詳しくなりまして、とても楽しくて面白いこうところだななんて、ものづくりもものすごくこう熱心な地域でいらしてというふうなことで非常にこう興味をその後持っていましたら、ものづくりのまたこう大学でもあります、豊橋技科大の中内先生からですね、豊橋技科大の広報をお手伝いしてもらえないだろうかなんというお話をいただきまして、これから、広報に少し携わらせていただくような形に、なります。
技科大広報、このコーナーも広報の一環と言っていただいておりますけれども、高橋デザインが、理科大の候補に入ってくるということですか？
そうですね、どういった形なのかというのはこれから、大学の方で公表されていく形になるかと思うんですけれども、今はいろいろとその内容を考えている最中です。
理科大の教授陣の名刺がみんな祝い結びになるとか
それもあるかもしれないですね。
あ、そうですか、はい、まだこれからという感じですか。
そうですね、もうまさにこの春スタートしたというふうな、
どうですか、技科大の印象といいますか、はい、創作意欲はかきたてられますか。
いや、素晴らしい大学だなと本当に思いまして、広報で携わらせていただきながら、実際こういろいろ大学のことを勉強させていただきますと、一番その、今の時点で広報をさせていただく立場なのにもかかわらず、こう自分自身にその大学のこう内容がこう向かってきまして、自分がこうこの大学にこう入りたくなってしまったりとか。
すごい好奇心の塊なんですね、高橋さんは。
いや、もう本当そのぐらい好奇心がもうどなたもかきたてられるような、本当にそういった魅力的な、世の中のこう全てに関わっているこう大学のその内容が本当にこう魅力的で、はい、もっともっと知りたいなと思って、はい、逆に勉強させていただいてますけれど、はい、
じゃあこれから技科大が高橋さんと一緒にこう変わっていきそうですね、
は
い、
あ、恐縮です。本当にこう技科大のこう素晴らしさを、もっともっとこう発信していけるようになりたいなというふうに心から思ってますけれども、
はい、こう強力な助っ人がですね、技科大広報に入ってまいりましたので、ぜひ皆さんも今後の技科大広報にご期待いただきたいなと思います。スガキ屋も寄ってってくださいね。
あ、はい、大好きです。はい、もう時々食べないとダメになってます、
はい、そんなんですか。はい、ということで今週はですね、先生ではなくてですね、今回技科大の広報に参加ということで、デザイナーの高橋正美さんお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
次回の東三河サイエンスカフェが決まりました。次回の東三河サイエンスカフェは来月半ば5月17日木曜日の夜です。お茶しながら科学の先生とサイエンスについて語らおうと、サイエンスカフェがここ豊橋でも楽しめるんです。それが技科大河合先生の東三河サイエンスカフェです。会場は技科大キャンパスではありませんで、豊橋の中心市街地時は通り沿いにあります技科大駅前サテライトオフィスです。今回のテーマは CT、 病院に置いてあるあれです。 CT はレントゲン X 線を使って撮った画像をコンピューターで処理して、時には 3D 画像とかにして表示するすごいテクノロジーです。医療現場だけじゃなくて工業の分野でも非破壊検査などに使われています。CT のテクノロジーはどういうものなのか、技科大の先生とお茶しながら語らいましょう。どなたも無料で参加できますけれども、事前のお申し込みをお願いします。申し込み先など詳しいことは技科大ホームページをご覧ください。技科大ホームページのトップページをちょっと下にスクロールすれば、赤いバーのイベントという欄があります。5月17日の項目に青い文字で東三河サイエンスカフェと書いてありますので、そこをクリックしてみてください。次回の東三河サイエンスカフェは5月17日の夜6時半から1時間半技科大駅前サテライトオフィスで参加無料で行われます。テーマは CT、 コンピューテッドトモグラフィーの略ですね。ぜひお出かけください。
技科大アナログは古く、デジタルは新しい。果たして本当にそうだろうか。アナログをデジタル化するのばかりが最新技術ってわけじゃなく、デジタル化された信号をいかに滑らかにアナログ化するかの方がむしろ重要なテクノロジーだったりするのだ。次週5月5日の天白の城は、実はデジタルは滑らかなアナログに憧れている、アナデジデジアナの変換技術のお話。 次科大電気電子情報工学系秋田一平先生の研究室を訪ねますを楽しみに。